私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たちが話している言葉もありますし、書く言葉もあります。言葉というものには多分さまざまな力があるのだなというふうに思います。例えば勇気づける言葉もあれば、人を傷つける言葉もあります。セクハラとかパワハラとかという言葉が最近ありますが、それも言葉の暴力ということも大きいんじゃないかなというふうに思います。そう思うと、私たちが普段何気に話している言葉、気をつけないとやっぱりそこに力があるので、やっぱり人を生かすも殺すもそういう言葉になっていくのかもしれないなというふうに思うのです。最近いろいろ感じることに、電車の中とか、またバスの中で、言葉は暴力だなという思うことがあります。それは携帯電話を話している人です。聞きたくもない言葉を横でずっと聞かされる。気にならなきゃいいんですけれども、しかしどうもですね、聞きたくない言葉を延々と喋られるっていうのは、これはやっぱり暴力だなというふうに思うのです。携帯電話の普及でですね、いろんなところでですね、やっぱりこうみんなが話せるようになった。一応エチケットしててですね、電車の中では使わない、そうなっていますが、なかなかそれが守られない。それを無視する人がいる。そういう人にはやっぱり言葉は暴力なのだということをですね、今何とかして知っていただきたいなというのもあります。言葉だけでなく音楽もそうです。イヤホンから漏れて聞こえてくる音楽、これもまた一つ暴力だなというふうにも思うのです。周りの人にとっては心身ともに打撃を受ける暴力にもなる。そういうものを言葉が持っているとすれば、私たちは自分たちの話す言葉も一つ一つ点検しなければならないと思うのです。一方、暴力にならない言葉もあります。それは人を生かす言葉、そういう言葉を私たちは話すこともできます。あの日あの時にこういう言葉をくださった、それが自分の人生のですね、指針となった、そういう言葉を人々は語ることもあるのです。この前卒業生がブラウンチャペルで礼拝に来られまして、小手川先生に、先生に卒業式に言われた言葉が自分の人生の支えになっています、どんな言葉だったんですかって聞いたら、休学で使った英語の辞書は必ず持って大学生活を送れという、ああそうだったんだ、でそれにとっても感謝しているという話をされていて、その方が帰った後に、先生そういう素晴らしい言葉言われたんですかって言ったら、一丁覚えとらんって言いました。不思議だなと思うんですよね。語った本人は覚えてない、でもですね、聞いた人は本当にですね、それが人生の芯となっている。一体何だろう、言葉って何だろうなってその時思ったのです。やっぱり言葉っていうのにはやっぱり命があるんだな。で、私たちクリスチャンが語る言葉には命がある。その何の命かっていうと、イエス・キリスト、その命が私たちの言葉に宿っている。そういう言葉を私たちは話していきたいなと思うのです。今日の聖書を見ています。今日の聖書の中でやっぱり注目したいのは、このカナンの女の人の言葉です。この言葉、カナンの女の人の言葉がイエス様の御心を変えたのかどうか、そのことを私たちは今日ここで学びたいと思うのです。今日聖書を見ていますと、ここは驚くべきことが書かれています。それは、よく読んでみると、イエス様の心を変えた出来事があるように思えるからです。イエス様はできないとおっしゃっている、にもかかわらず最後には、あなたの信仰は立派だ、それを成してくださった。ああ、イエス様の心は変わったのか、そう思うのです。しかし本当にイエス様の心を変えるかというと、そうではない。もし人間が神様の心を変えられるとしたら、それは神様ではないだろう。神様は最初から最後まで全てを知っているお方ですから、御心は変えられない。じゃあ何がここで起こっているのかと思うのです。 さてユダヤ人はイエス様を救い主と認めず、イエス様の奇跡も見ても全く悔い改めてはおりません。しかし反対に罪人と呼ばれていた異邦人はイエス様を主と呼び信仰の告白をした。それが今日の出来事です。結果的にはやがて始まる異邦人伝道の先取りがここで行われたのだ、そう考えることがあるかもしれません。しかし異邦人への伝道はこの後イエス様の十字架と復活の後に起こることであって、今ここでは起こってはできない、いけない、そういう出来事だったのです。なぜならイエス・キリストが与えられた使命っていうのは失われたイスラエルの子ら、それを救うため、これがイエス様の使命だったからです。イエス様は今日福音書の中で不思議な行動をとっておられます。何かというと、イエス様は女の人の叫び声について、願いについて何もお答えにならなかったと書いてあるのです。何もお答えにならなかった、あまりにも冷たいなと思うのです。カナンの女が必死になって助けてくださいと叫んでいる、娘を癒してほしいと叫んでいるにもかかわらず何もお答えにならなかったというのは、これは無視されたというそのことなんだろうかと思うのです。イエス様だったらこの娘を癒すことぐらい簡単にできたはずです。しかしあえてそれをなさらなかった、何も答えなかった、これは一体どういうことかと思うのです。そのことを思うときには、その後に語られた2つの言葉で私たちは理解ができます。それは何かというと、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないという言葉、もう一つは子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない、この2つの言葉です。はっきり言うと、私はまだ異邦人への救いというのにその枠は開かれてないのだ。まずイスラエルの家の失われた羊のところ、そして子供たち、ここなのだ、そういうふうに言われたように思うのです。ただ何度ここを読んでみても、この言葉はカナンの女の人に言われた言葉なのかな、そういうふうにちょっと感じたのです。イエス様がこのカナンの女の人に言われるときには、婦人よという言葉をつけて言われます。しかしこの2つの言葉にはそういう呼びかけはありません。もしかするとイエス様はこの言葉を自問自答されたのかもしれない、自分に言い聞かせられたのかもしれない。私はイスラエルの失われた羊のところにしか使わされていない、自分に語るようにこの女の人に聞こえるように言われたのかもしれない。この女の人に何も答えられなかったにもかかわらず、自分でそのことを、自分の使命は今これなのだ、そういうふうにおっしゃったのかもしれないと思うのです。しかしあえてカナンの女は主よでもというのです。その主よでもという言葉が実はイエス様を動かしたのかもしれません。その主よでもと言った後にその言葉は何だったかというと、多分パンくずという言葉なのでしょう。子供たちのパンを私は願いません、パンくずです、落ちたパンくず、それが欲しいのです。神様の恵み、祝福というのはもうすでに溢れ出てるでしょう。テーブルの上からすでに溢れ出てるじゃないですか。それはその溢れ出たもの、それは私がいただいてもいいのではないでしょうか、そういうふうに、しようでもという言葉があったのかもしれません。大切なことは一体何なのか、それは自分を知り、そしてイエス様が行っておられる技、恵み、それがすでにもう私たちのところに届いている、それをいただきたい、その言葉がイエス・キリストがやっぱりそれほど言うならよろしい、あなたの信仰は立派だ、そういうふうに言われたのではないかなというふうに思うのです。一体何が大切なのか、 何が大切なのかということを知ることは、やっぱり私たちの人生、神様の導きでしかないかなというふうに思うのです。まあ、広島教会にいたときに、実は前は小学校でした。竹谷小学校というところがありまして、実は教会や牧師館からその小学校はよく見えてました。なので自分の子供たちが教室で勉強している姿もずっと見えてたんですね。はい。で、一生懸命手を振ってたんですけど、もう二度と手を振るなって怒られたりですね。まあそりゃそうでしょうですね。で、まあ実はルーテル保育所がありましてですね、そこの保育園で育った子も竹谷小学校に何人か行く。で、一人自閉症の女の子で、さっちゃんという女の子がいて、1年生にですね、なってですね、で、この子が非常に面白い子だったんですね。まともに学校に遅刻して行かなかった日はないんですよ。ですね、上から覗くと必ず1時間目の途中からやってくるんですね。で、赤いランドセルなんですけど、背中に背負ってることは一度もなかったんですよ。一つのなんかこうランドセルのこの肩のところを持ってずるずるずるずると引きずってるんですね。で、毎日ですね、で、もう門は閉められてますからですね、門から入ることができないから横の垣根を登って教室に行ってですね、さっちゃんもうちょっと早く来たらどうって声かけたんだけど、いいのって言ってですね、私だってですね、私だって用事があるんだとかって言ってまして、そんなことはねえだろうって、すごい面白くなったんですね。で、ある時にですね、おばあちゃんがですね、熱中症で多分道路に倒れられたんですよね。でいろんな子どもたちがですね、倒れられたっていうか、そのしゃがんでおられたんですけど、小学校の子どもたちがその横を通っていくんですけど、誰も声かけなかったんですよね。一人ぐらいですね、おばあちゃん大丈夫って声かけりゃいいのにと思いながらですね、そうやって上から見てる私もすぐ行けばよかったんですけどまあですね、で、そのですね、みんな、入っていってですね、門が閉められて、でもおばあちゃんずっと座ってんですね。で、またさっちゃんがやってくるんですよ。さっちゃんどうするかなと思ったらですね、やっぱり立ち止まってですね、声かけたんですよね。で、多分おばあちゃん大丈夫とかですね、で、手を取ってですね、なんか日陰の方に連れて行ったり、あ、さっちゃんってすごい優しい子なんだな。で、学校の先生にですね、実はこういうことがあったんですよって話したときに、学校の先生が、私たちはやっぱり子どもたちの指導を間違ってるかもしれない、なぜかっていうと、子どもたちがなぜおばあちゃんに声かけなかったかっていうと、学校の行き帰りに見知らぬ人に声をかけてはいけませんっていう、そういう教育をプリントも配られてですね、それはそうだろうと思うんですよね。安全のためとかあるからそうだと思うんですね。それが本当に正しいことなのかどうかっていうことですよね。で、さっちゃんはですね、そんな無視なんですよね。学校の決まりだろうと何だろうと塀から登っていくしですね、いいんですですね。だからさっちゃんはですね、やっぱり声かけられたんだろうな。やっぱさっちゃんっていうのはやっぱり枠超えてるんだろうな。決まりっていう枠をやっぱり超えたところに、やっぱり大切なもの、しゃがんでるおばあちゃんがいたらかわいそうだと思ったんだろうな。さっちゃんにですね、あんたいいことしたねって言ってですね、何がって言ってですね、それは当然のことだったんだと思うんです、何がって言われたので。そう思うと、私たちが一番大切にしなきゃいけないのは何だろう、どうやってですね、それを子どもたちに伝えればいいのかな、そのことをその後 PTA でですね、いろいろ話し合ったことがありました。無限にですね、見知らぬ人に声をかけて連れて行かれても困るでしょうっていう、大抵の人がやっぱりそういうふうなご意見ですね。でもそこに倒れたり怪我したりする人がいて、その人に声をかけないっていうのは本当にそれでいいのか、そういうふうなことを話し合ったことを思い出すのです。枠っていうのは一体何だろう、今日イエス様は与えられた使命っていう枠がある。でもイエス様の恵みとか愛とかはもうその枠をはるかに超えて、はるかにあふれて、すべての人にこう届いていたのだ。そのことに気づいたカナンの女の人、それは何に気づいたかっていうと、やっぱりそれが信仰だというふうに思うのです。私たち生きる場にあって一体何が大切か、それは自分を救いに至される神様との出会い、どんな神様と出会うか、 その神様が持っておられる恵みにどれだけ出会うか、そういうことかもしれないと思うのです。カナンの女は娘の命の大切さを通して結果的には神様と自分が出会うという体験をした。その体験から多分この人のそれからの人生というのは喜びと平安のうちに過ごすことのできる、そういう出会いが与えられたのだというふうに思います。私たちは神様との出会いによってどんな生き方をしていきますか。あふれ出る神様の恵み、それを自分だけのものにしておきますか。そのことを私たちは今日問われているのかもしれないと思います。神様の恵みはもうすでに私たちの教会を越え、はるかに超えてこの地域にあふれ出ている、そのことを今日見ることができたらというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちがあなたと出会い、あなたの豊かな恵みを受けて生きていく、これを自分だけのものにせず多くの人と分かち合うことができるように、どうか今日もあなたが私たちと共にいて守り導いてください。この大江教会の使命を果たすために、どうかあなたの豊かな祝福をこの大江教会、そしてつながる信者求道者一人一人の上に与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。